サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 291A リスキルさんです。
はい、リスキルさんですね、はい。リスキリングっていう言葉がね、はい、この頃よく聞かれますけれども、はい、どのような、なんて言いますかね、差別化を同業他社について図っているのか、はい、また成長戦略ですね、特にアジア向けの部分ポイントですのでお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード 291A 東証グロース市場上場のリスキルさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の松田渉さんです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨年2024年12月の17日に、東証グロース市場に上場されましたが、まずは事業内容などですね、御社の自己紹介お願いします。
はい、弊社ですね、ご紹介に預かりましたとリスキルというのが会社名になっておりまして、はい、まあ、リスキリングだったりですとか、そうですね、はい、まあ、再びスキルを身につけるというのが会社会社の名前になっております。その名前からもお察しいただける通りなんですけども、社会人教育、特にですね、うん、企業向けの研修という事業をメインに我々の方では事業展開をしております。
はい、
で、会社のミッションとしてはですね、一人でも多くの人に社会人教育を届けるというのがミッションステートメントになっておりまして、まあ、社会人になっても当たり前に学んでいくような社会を作っていこうというところが我々の方向性になってます。で、研修のサービスといたしましては、ビジネス研修とテクノロジー研修という2種類の研修を持ってます。うん、まあ、一般的なビジネススキルですね、プレゼンテーションであったりですとか、はい、コミュニケーションであったりですとか、うん、あとはロジカルシンキングであったりですとか、まあ、こういったビジネススキルを身につける研修と、はい、あとは IT のスキルですね、うん、プログラミングだったりですとかネットワークだったりですとか、まあ、いわゆるエンジニアが身につけるようなスキルをトレーニングするよという研修の2種類を展開をしてます。
はい、うん、
で、それぞれの研修におきまして、3つの形式でサービスを展開をしておりまして、はい、1つが、まあ、1社向けにある1社研修ですね、うん、それぞれの企業様に向けて研修をすると。あとはカレンダーが決まっていて、そこにご参加いただく形の公開講座と、はい、あとは動画で学習していただく e-learning と、この3つをそれぞれのサービスで提供しているという形になってます。で、受講人数的にはですね、年間で、まあ、今年度だいたい9万人くらいの方にご受講をいただく形になっております。で、研修コンテンツに関しましても、はい、800種類以上ご用意をしておりますので、
はい、
まあ、かなりこう多くのコンテンツを多くのお客様に対して提供しているというところが、うん、まあ、一つ我々の展開しているサービスの特徴かなというふうに思ってます。
はい、これビジネス研修と、あと、テック研修、期間としてはだいたいそれぞれ何日ぐらいなんですか？
ビジネススキルの方の研修に関しましては、はい、1日がやっぱり圧倒的に多いですね。うん、
はい、
まあ、やっぱりそんなにこう業務で関わってる方々を引っこ抜いて、はい、研修をするというのは難しい話ですので、うん、まあ、だいたい1日とか2日間とかの研修が多いです。で、テクノロジーの方はですね、どちらかというとエンジニアになってもらうとか、はい、DX 人材になってもらうとか、まあ、みたいな角度になりますので、
う
ん、まあ、一定の時間がかかってもしょうがないよねという認識は皆さん持ってらっしゃるので、
はい、
長いと3ヶ月間くらい、うん、まあ、短くても2週間くらいのトレーニングという形になってます。
なるほど。これ受講者って言いますか、学ばれる方っていうのはどちらが多いですかね？
はい、人数規模としてはやはりビジネススキルの方が圧倒的に大きいですね。うん、
はい、
まあ、この部分に関しては皆さんが新入社員研修というものを、まあ、ほぼ確実に受けているというところもひっくるめまして、
はい、
やはりビジネス系のスキルというものを身につけるという研修はかなり一般的ですね。うん、まあ、DX 人材を育てるというところも、まあ、昨今増えてきているところではあるかなと思いますが、やっぱり比較するとビジネススキルが多いかなというところですね。はい、う
ん、研修に関する市場規模ってちょっとイメージが湧かないのが一つと、あと事業フィールドとしてどのようにね、環境を認識されているか、その部分をお話しください。
そうですよね。おっしゃる通りで、私もこの事業に入る前に、はい、研修の市場ってどれくらい規模があるんだろうというのは全くイメージがつかなかったんですけども、
はい、
学習塾さんがだいたい1兆円くらいの、
はい、
市場規模がある中で、研修事業というのがだいたい半分くらいですね、4000から5000億くらいの規模感としては存在を ってます。
結構大きいですね。
そうですね。はい。はい、ただ、まあ、冷静に考えてみると、うん、中学校、高校の時、まあ、大体こう6年間が学習塾の集中期間だと思うんですけども、はい、この6年間と、その大人になってからの学習の40年間比べた時に、はい、この40年間の方が市場規模が半分しかないというところで、うん、やっぱりこう、日本という国はどうしても大人になってからの方が勉強時間少なくなるよね。
そうですね。
っていうところは、うん、はい、我々、社会人教育企業としては、まあ、課題感に持ってるというか、ね、できる限りこの時間を増やしていくっていうのが、うん、まあ、我々の責務かなとは思ってます。
安倍政権、岸田政権とですね、リスキリングっていう言葉が非常にですね、首相の言葉から出てきて、はい、今もその流れが続いていると思うんですが、はい、今のお話聞くと確かに4000億、5000億って私の中で2000億円あると一つの業種として、いくつかのコンペティター含めてマーケットができるっていう、そういうふうに言われてるんですが、はい、4000、5000億って言ってもやっぱり考えてみると小さいわけですね。もっともっと拡大していくべき市場であるということですね。
そうですね。はい、まあ、特にこれが今企業向けの、研修で4000億くらいですけども、うん、個人向けになってくるともっともっとちっちゃい市場が数百億くらいで資格取得とか英会話とかあるんですけども、合計しても全然学習塾の半分くらいにしかならないので、はい、うん、おっしゃる通りで、まあ、このあたりをどうやって広げていくかというところが、うん、ある種日本の課題になってくるかなとは思ってます。
これ海外はどういう状況なんですかね、やっぱり。
はい、まあ、我々が展開していくというところも込めて、はい、うん、アジア圏の研修サービスの市場について少しだけお話をさせていただきますと、はい、今試算だと 5.5 兆円くらいの市場規模があるんじゃないかと。
アジア。
はい。はい、いうふうに言われています。うん、で、もちろん中国とあとインドの市場も大きいわけなんですけども、東南アジアのそれぞれの国々が今急成長しているというところもありまして、だんだんこう人材育成のニーズですね、特に企業内での人材育成のニーズというものが高まっているフェーズになっておりまして、あくまでも試算ベースになりますが、毎年 30% くらい拡大するんじゃないかというふうに言われてます。
これ日本はどれぐらいのペースで拡大するって言われてるんですか？
はい、2% から 3% くらい。
そうですか。アジアで 5.5 兆円、日本4000億円、5000億円って聞くと、ちょっとそれだけでも寂しいんですが、今後のその見込まれる平均成長率でも 30% と 2、3% そんなに差がついているという状況なんですね。
そうですね。おっしゃる通りですね。はい。あとはですね、まあ国内の環境なんですけども、はい、先ほど 2、3% の成長というお話をしましたが、まあそれでもですね、国としては頑張ってこの市場を育てていこう。できる限り多くの人たちが勉強するようにしようという活動はされていてですね、はい、政府としても、まあ、例えば経産省がですね、人材版伊藤レポートの 2.0 ですかね、うん、はい、において、人材戦略でリスキリングであったりですとか、学び直しというものが掲げられておりますし、はい、あとは東証さんがですね、うん、上場している企業に対して、ね、うん、開示を義務付けている、まあ、サステナビリティ系のお話になるわけなんですけども、そこでも人的資本経営というところが、
ね、
はい、話題としては非常に強くなってきている背景もございまして、ね、まあ、やっぱりこう勉強し直していくと、うん、まあ、特に日本は少子化ですので、まあ、このあたりをいかにして今いる方々を、まあ、生産性を上げていくのかであったりですとか、うん、スキルチェンジをしていくのかというところは、まあ、かなり重要ような話題になってくるんだろうなというふうには思ってます。そうです
ね。ガバナンスコードの人的資本に対する考え方っていう部分には本当ここマッチングしてますもんね、この事業は。
そうですね。あとは金融庁の方が、はい、公表しているサステナビリティ開示の公示例集においてもですね、
そうですね、
はい、
う
ん、役職員への研修体制を整備しているだけではなくて、はい、教育訓練費の増加みたいなところはですね、かなり傾向としても紹介がされている傾向があります。
うん、そうですね。
まあ、IT 研修だったりですとか、あとは各種のスキル研修ですね、うん、まあ、この他のニーズがあるというところは、確認がしやすい状況にはなってるんじゃないかなと思います。
はい、さて、御社の強みですが、社長はどのようにお考えか教えてください。
そうですね。弊社はですね、やっているもの、提供しているものに関しては、うん、まあ、非常にベーシックなものを提供しております。はい、研修業界、多分50年から100年くらい歴史がある業界なんですけども、我々は、じゃあその中で、スペシャルな研修を提供しているのかというと、基本的には全然スペシャルではないものを提供していると思っております。うん、まあ、いわゆる、リーダーシップのトレーニングとか、はい、プレゼンテーションのトレーニングだったりですとか、うん、今までもあったトレーニングというものを素直に提供しているというのが我々です。ですのでコンテンツに差別化があるというよりかはですね、はい、どちらかというとデリバリーの方法に差別化があるというふうに思っています。うん、研修というのはですね、一般的にかなりこう準備が時間がかかって労力がかかるというふうに言われているものになっておりまして、 例えばですね、お見積もりを取っていくという作業に関してもですね、基本的には営業マンとヒアリングというか話をしてですね、ヒアリングをしてもらってからしか見積もりが出なかったりですとか、この金額も人数が変わったりですとか、アレンジが多少加わったりすると金額が変わってしまうというような話もありますし、一回決まった研修に関しましても打ち合わせの回数が多かったりですとか、テキストを自分で印刷をしてホチキス止めをするだったりですとか、余計な仕事がたくさんあるというのが業界になっております。でこれに対してですね、我々はですね、後発であったということもありますので、存在意義としてはですね、できる限り違ったことをやろうと、かつ一人でも多くの人たちにというところをミッションにしておりますので、どういう方向にすれば多くの企業さんが今よりも研修ができるような世の中になるだろうというところで考えておりました。でその中でですね、一つの軸として利便性がいいだろうというのは、我々の中で着地をしまして、便利になって余計な手間暇がかからなくて、研修や実施が簡単になればなるほど、その研修を実施しようという思いだったりですとか、本質的に研修の中身というものを掘っていく時間にご担当者様が当てられてですね、研修そのものをやるハードルが下がっていくだろうというところもありまして、こちら側に振り切ったサービスを提供してます。一つはですね、ちょっと説明が長くなってしまいそうなので、ざっくりとご説明させていただきますが、研修の標準化というところで、お客様が研修というものの内容をですね、すぐホームページで全て確認ができて、で見積もりに関しましても金額が全て料金一律の設定になっておりまして、簡単に研修をやりたいときに、手軽にですね、この金額だから研修実施できるよねっていうような感覚で、研修が実施できるような状況を作っているというところですね。で標準化もそうですし、DX 化というところにも、かなり力を入れておりまして、お客様が、やる手間暇というものをできる限り、システムで保管をすることによって、で手間暇なく研修が実施できるようにするというところにこだわりを持っております。お客様からもかなりこのあたりご評価をいただいておりまして、非常に、DX というものが進んでいる形になってます、で結果的にですね、これらを総合いたしまして、我々の手間暇も減っているというところもございますし、お客様からの問い合わせみたいなものもホームページを見ればほとんど分かって、 EC サイトで、物を買うと同じような感覚で研修が買えるというような状況を作ることによってですね、お問い合わせが減ることによりまして、安価にサービスを提供することができるようになってくるというところですね。この安価さみたいなところも一つの特徴になってくるかなと思います、
さて今後の成長戦略ですね、お話しください。
基本的に国内の市場の中でですね、まだ我々、1% もシェアを取っていない状況になりますので、基本的には国内でまず全力で成長させていくというところが一つあります、であとはですね、来年度からアジア圏に出ていくというところは、投資家の皆さんにご説明をさせていただいている通りなんですが、シンガポールに展開をしていく予定になります。成長も著しいマーケットになりますし、我々としては、出ていって、テストマーケティング的にですけどもね、初めのうちはテストマーケティングなんですけども、このあたりに根を張っておくのはいい機会だろうというところで、一つ投資金額としては少ないものになるんですけども、展開をしていく予定になっております、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
投資家の皆さんが聞いてくださってるかなと思いますので、我々の株式に関しての考え方だけ最後にお伝えができればと思っております。かなり地味な業界ですし、爆発的にこう派手で話題が上がってみたいなマーケットではありませんし、先ほどお伝えした通りに 3% の成長というのが続いているマーケットになっております。この中でですね、できる限り我々としては毎年毎年しっかりとした成長ですねをしていって、売上利益ともに成長させていって、で成長という形で投資家の皆さんに還元ができればなと思っております。短期的な上下はあるかなとは思っておるんですけども、しっかりとこのあたり地に足をついた経営をしていっている会社かなと思いますので、長期的目線でですね、ぜひお付き合いいただければなと思っております、
松田さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の一社リスキルをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、日本のね、この市場というのは5000億円程度、そして年平均 2-3% 程度の伸びでしかないと、でそういった中でのやっぱり強みとしてね、コンテンツの中身っていうよりもやっぱりこの研修提供のフローですね、デリバリーって言われましたけれども、営業マンが見積もり取って人数によってアレンジして打ち合わせしてってそういうことをやるわけじゃないと、ホームページで研修内容も確認できて、非常にその DX 化が進んでるがゆえに、その研修を行うハードルっていうのは非常に低くなっているという部分なんですよね。そしてアジアですね、アジアの市場規模 5.5 兆円でこれは年平均 30% に伸びているというので、まずはシンガポールでっていうふうに、言われました。これはパイロット的な話だと思いますので、 そこで、得たものっていうものを次に生かす、そういう成長戦略をどこまで行ったときにですね、はい、アジア の, そのリスキリングっていうところで、この会社っていうのは大きく注目されると、そういうふうに思いますね、うん、
はい、今日の一社はリスキルをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、相互関税でね、ものすごくマーケットが揺れてますけれども、はい、実はね、ファイブサインってご紹介してますけども、5つありますよと、25日移動平均、 RSI、 それからストキャス系3つって言ってますけども、はい、ダウってね、今朝で2個、5個のうち2個しか出てないんですよ。直近4日間でも2322で、日経平均も昨日の引けで2個、一昨日4個まで行ったんですが、そういった状況なんですね。みんなちょっと意外感持つと思うんですけれども、ストキャス系のところっていうのはサインが出ないぐらいのレベルなんですよ。でダウの4日間、この4日間の前日比でいきますと、4日前は1680ドル安、2230ドル安、350ドル安、そして今朝は320ドル安と、少し落ち着いてきたかなって印象を持つかなと思うんですが、これ全然違うのよ。これザラバのね、高値と安値、その差っていうものが、前日の終わり値で何パーセントぐらい相当するのって見てみると、はい、4日前から数字言うと、1.6%、4.5%、6.8%、 そして今日が 6.1% だったのね、逆に増えてるのね、日中のボラティリティっていうところで言うと、はい、ですのでマーケットなかなかこれ落ち着いてないっていうことなんですよね、はい、25日移動平均乖離だけを見ればね、この3日間の平均 8.9% で、これコロナ以降では一番ね、ダウとしてはその25日移動平均乖離で随分下に乖離したところにいるんですが、はい、コロナの時っていうのはね、2020年3月12日からの8日間の平均で 22% もあったんだよね、
はい、
だから本当に大きな激震になるかどうかっていうのは、まだこのね、ザラバの動きっていうものが不安定な状態では判断できないと、なかなか危険な状態が続いてるってことだけは覚えておいてほしいんですよね、
はい、
日本についても当然同じことが言えます。ただ今回のね、このトランプの総合関税の発動っていうものが、その背景にあるマクロの数字、そういった事情っていうものをやっぱり見る必要もあると思うので、
はい、
以前ちょっとだけお話ししたんですが、これマクロのところの数字の話ってものをね、来週したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。